はい、ということでダークラジオの方久々に録音していきたいと思います。どうも久しぶりです、船江門です。ということでこのラジオ久々にね、なんで撮ろうかと思ったのかというと、まあ、最近ちょっと、まあ、ツイッターとかでもね、ちょくちょくつぶやいてたりしたんで、気づいてくれる人は気づいてくれたかと思うんですが、まあ、北陸の方に旅行に行ってきまして、で、まあ、その過程でですね、車での長距離移動っていうのがあったので、こうポッドキャストとかもね、たくさん聞ける時間っていうのが必然的に生まれまして、で、まあ、いろんなポッドキャストを聞いてて思ったんですけれども、まあ、教養系の、まあ、古典ラジオとかにね、こう代表されるものとかっていうのを長時間聞いてると、まあ、どっかのタイミングでなんか聞くのしんどいなっていうタイミングがやっぱ来るんですよね。やっぱりああいう教養系の番組って少なからずとも頭を若干使うので、ちょっと集中して聞いてないと何話してるかっていうのがね、全然わからなくなるみたいなのがあって、まあそんな時にこうスーッとね、こう頭に入ってくるこう日常の話であったりとか、まあそういうポッドキャストの存在が非常にありがたいなって思う瞬間があって、まあ僕なんかもね、適当にね、思ったこと垂れ流してるだけなんで、もう教養とは程遠い内容しか配信してないわけなんですけれども、まあね、こういうね、くだらない内容のものがあってもいいじゃないかっていうのがね、非常にこう旅行を通じてね、録音する意義というかモチベーションをもらったというかね、まあそこに気づけたみたいなのがあったので、まあ今撮ってる次第ですっていうところなんですが、最近やっぱりこう文字じゃなくてこういう音声で残すことの意義っていうものを改めて価値を再認識したといいますか、まあ、最近こう読んだ本で、漫画家の新井秀樹先生ですね、ワールドイズマインとかですね、キーチとかね、まあ、ちょっと癖のある漫画を多数ね出されてる、まあ、僕めちゃくちゃ好きな漫画家なんですけれども、まあ、その方の、まあ、インタビュー本というか、まあ、エッセイみたいなもので、まあ、The World is Yours っていう本があって、まあ、最近これを読んだ中で、まあ、非常に印象的な内容がありまして、まあ、その本の中での主張として、まあ、一つ言葉を信用するなっていうものがあったんですよね。で、ちょうど手元に本があるので、まあ、一節を引用しますと、まあ、文字だけのやり取りは、まあ、コミュニケーションじゃないと俺は思っていて、まあ、文字はただの記号だから名台詞みたいなものがすごく嫌いです、まあ、当時のモーニングは読者はがきでアンケートを取っていて、まあ、名シーンや名台詞を募集していました、まあ、本当にやめてもらいたかったと。でその後に、言葉というものは本気で思っていなくても単語と単語をつなげればそこそこの言葉が出来上がっちゃう、まあ、感動するフレーズ文章を作り上げることもできてしまう、まあ、そうなると人を騙すためのツールになるのが気持ち悪いとですね、まあまあ少々ちょっと過激な物言いではあるんですが、まあ、僕ここにすごくね共感する部分というか、まあ、僕自身も若干こう言葉ってあんまり、まあ、人と人とをね、まあ、知識を継承するであったりとか、思いを伝えたりとかっていう意味でもうむちゃくちゃ優れたツールであると思う一方で、まあ、ちょっと悪い使い方もできてしまう、まあ、ナイフとか車とかね、便利に使えるけど、まあ、人殺しであったりとか、まあ、人を傷つけるようなものにもなってしまうみたいなものと近いと思うんですが、まあ、最近特にこうツイッターとか SNS の、まあ、流行によって、まあ、言葉の乱用であったりとか、まあ、適切なやっぱり使われ方をしていないみたいな場面もね、やっぱりあるわけなので、まあ、僕個人としては若干ちょっとね言葉ってそんなに好きじゃないっていう側面があるというか、まあ、もちろん素晴らしさを認識する一方で、まあ、最近はね文字だけのコミュニケーションっていうものにね、まあ、嫌気がね若干差し入ってるみたいなところもあったりするのも事実なので、まあ、そこで、まあ、この文章に共感を覚えたというわけなんですが、まあとはいえやっぱりこうポッドキャストとかを中心にいろいろ聞かせていただくと、まあ、やっぱそういうポッドキャストの中でもやっぱり文字にすると過激になるなとか炎上するんじゃなかろうかみたいなものがやっぱりあったとしても、やっぱり言葉で音声でこう思いとか、まあ、抑揚とかね、こう感情とかが載ってると、まあ、どうもただ文字だけで見るものとは違った印象で受け止めることができるというか、まあ、柔らかくなったりあると思うんですけれども、少なくとも字面以上のものっていうのがやっぱり伝わってくるっていうのが、まあ、やっぱりこう音声の素晴らしいところだなと、思いますので、こう音声で残すことの意義ってやっぱ言葉で残すこと以上に、まあ、温度感であったりとか、まあ、その時のね あの感情であったりっていうのがね、非常に解像度が高くね動かせるっていうのがね、やっぱりいいところだなって思うので、まあまあなのでちょっとね、あのまとまりないんですけれども、やっぱこう旅行に行った思い出とかもね、写真とかツイートとかで残すだけじゃなくて音声で残しておきたくなったっていうのがね、改めて思いましたっていうことで、まあまあ今回ねちょっと旅行に行ってきた話を、まあ、なんか残しておこうかなと思って撮っていきたいなと思います。まあ、ということでね、あの今回は北陸に行ってきたっていう話をねできればなと思うんですが、まあ、なんでこう北陸に旅行に行こうかって思ったのかというと、まあ、妻がね、あの出身地が北陸っていうのもあって、まあ、それで親戚とかも北陸に集中してるので、まあ、旅行ついでにですね、姪っ子とか甥っ子とかですね、まあ、久々に会えるっていうことで北陸っていうところを選んで旅行に行ってきたわけなんですが、まあ、ちょっとね、あの結論から言うとちょっとあの諸事情があって結局親戚とは会えずじまいだったんですが、まあ、でもね、あの北陸の観光地っていうのをね結構いろいろ楽しめたので、まあ、ちょっとそのお話なんかをしていけたらなと思います。で、まあ一泊目がですね、こう和倉温泉っていうところがね目的地だったので、まあ和倉温泉って能登金沢の方ではね、あの有名な温泉地だと思うんですけれども、まあ、ちょっと一度も行ったことがなかったので、まあ、せっかく北陸に行くんだったらねちょっと行ってみたいなっていうことで、でまあここ加賀屋っていうですね、あの旅館が有名らしくて、まあ確かにこう写真とか見ると見たことあったなって思って、まあ、ロケーションとかもね、あの非常に良さそうな部屋とかがたくさんあって、まあ、ただちょっとですね、こう旅行サイトとかでね、あの価格を見てみると、まあ、1泊ねこう6万とか、しかも家族でとかじゃなくて1人当たり6万とかね、まあ、そんな感じの部屋とかもあって、まあ、ちょっとね、あの非常に高級旅館っていうことで、まあ、海外旅行ね行けるような値段になっちゃうっていうのもあって、まあ、そこまで国内でね金出さなくてもいいかって感じで、まあもっともっとねこう安い温泉旅館にしたんですけれども、まあね、あの結果的にはそれでもねすごくあの温泉ゆっくり疲れてね、あの楽しめたっていうのもあったので、まあまあね、もうちょっとなんか記念日とかね、あのお金に余裕ができたらね加賀屋みたいなのをねいつか行ってみてもいいかなと思ったんですが、まあただ温泉地行く前に、まあ、せっかくこう金沢とかねあの通るんで千里浜っていうのがあって、あのまあ、日本で唯一海岸沿いにこう道路があって、もう本当に海のすぐ、まあ、堤防とか挟まずにそばを車で通ることのできる唯一の道路っていうことで有名なんですが、まあ、ちょっとバイクでは昔行ったことがあったんですよ。で、まあ、ちょっとねあの余談なんですけれども、昔こう友達とねこうツーリングでバイクでこの千里浜にやってきて、でまあまあまあ写真とか撮った後に友達がねあのおふざけで、ね、バイクの後ろのタイヤをちょっとねこうブレーキかけながら空転させると、まあ、ちょっとバーンアウトというか、まあ、土とかをねこうドバババババってねこう後ろに飛ばしたりみたいなことができるんですが、まあちょっとおふざけでそんなんやってたらね、後ろにちょうど僕がいて、まあ、ちょっと軽いサラサラっとした砂が僕にささってこうかかって、やめろよみたいなね感じになるのかと思いきや、まあ、水気をたっぷり含んだですね、まあ、泥水がね僕のバイクに向かってねこうドバババババってこう飛んできて、まあね、もうぶっちゃけこううんこまみれみたいな感じになっちゃって、まあ友達もさすがにそんな風になるとは予想してなかったのか、あのおふざけでやった、まあ、結構お調子ものでね、あのまあそんな感じでいたずらして喜ぶタイプの子だったんですけれども、なんかとんでもないことしてもうたって感じでね、あの普段見せないね こうごめんなさいって感じのね態度が出てたのがね結構ね面白かったっていうね、すごくどうでもいい思い出話なんですが、まあ今回車で家族でね来るっていうのは初めてだったので、まあとりあえず海沿いに車を止めて、まあちょっと写真とかね撮ったりとか、あと子供がねこうここまで近いね海に近いところに来るっていうのは初めてだったので、まあ降ろしたらね、まあすごくやっぱり喜んでて、めちゃくちゃこう走り回って、で結構あのなんていうんですかね、こう前日雨が降ってたので水たまりが結構溜まってて、で娘って水たまりがすごく好きで、あのもうそこに突進していって、まあサンダルというか、まあ、ウォーターシューズみたいなの履かせてたんで濡れるのは良かったんですけれども、まあ、そこの水たまりに座り込んだりしてケツが泥だらけになったりとかですね、まあ、あとはこう結構 まあ、海岸とはいえバイクとか車とか走ってるので、まあ、ちょっとそこに向かっていったりとかちょっとヒヤヒヤする場面が結構あったんですけれども、まあ、とはいえやっぱりこうロケーションがめちゃくちゃいいのでやっぱり写真映えするというか、まあ、どんな角度から撮ってもね非常にいい感じのエモい写真になるっていうのはね、まあ、やっぱり家族で行く分にはね良かったかなって思いましたね。まあ、ただ思った以上にこう砂まみれになるので、まあ海岸行ってちょっと写真撮ってぐらいにしか考えてなかった、まあ、がっつり海水浴とかをねする予定とかじゃなかったんで何の準備もしていかずに行ったんですけれども、まあ、何かの参考になればって感じなんですが、もし行かれる方とかがいましたら、あのビニール袋とか着替えとかはもう絶対に持って行った方がいいですっていうのをね、まあ、ちょうど車にビニールとかね積んでなかったので、あの砂まみれになった靴とかをもうどうしようかみたいなのでね、すごく困ったので、まあ、行かれる時はですね予備の靴というか海を歩くための靴っていうのを持っていくことをねおすすめしますっていうところで、まあまあよろしければぜひぜひ行ってみてくださいっていうことで、まあ1日目はそんな感じで和倉温泉行ってゆっくりして、で2日目なんですけれども、まあこの日にねこう親戚とね会って遊んだりする予定だったので、まあ、それがなくなっちゃってどうしようかって感じだったんですが、まあ、せっかくこうね能登の方に来たんで、まあ、能登島っていうのが和倉温泉の近くにあって、まあ、橋が2本かかってて、まあ、アクセスは非常に良くてですね、車でスーッとねこう行けるところなんですけれども、ただ能登島で特にねこう行きたいところがあるってわけじゃなかったので、まあ、とりあえず地図で見る限りはなんか道の駅がありそうだったので、まあ、そこにとりあえず行ってみようかって感じで行ってみたら、まあその近くにですねガラス美術館っていうのがあって、まあ、非常にこう近代的な建物というかなんか秘密基地感のあるねところで、まあ、そこをちょっと行ったりですとか、まあ、ただですね子供連れでこう、まあね、ガラスっていうね繊細なね美術品扱ってる美術館なので、ちょっとね、まあ、2歳の、ね、娘にはまだ早いかなっていうのと、まあ、結構走り回ったりしてね大変だったので、まあ、もうちょっとね年が行ってから行った方が良かったかなとかね、思いました。まあ、ただこのガラス美術館からのねロケーションっていうのがめちゃくちゃ良くて、まあ、当日天気もねすごく良かったので撮影目的とか、まあ、あとキャンプ場とかが結構あったので、まあ、キャンプ目的で行くにはすごくいいところなんだろうなって思ったので、まあまあ温泉浸かりつつねこうキャンプとか好きな方はね、まあ、ぜひぜひおすすめできるスポットかなと思うので、まあ、よかったら行ってみてくださいっていうことで、で、まあ、2日目の宿っていうのがその親戚が高岡の方に住んでるので、まあ、そっちの方に撮ってたんですけれども、まあそこにとりあえず行くかっていうこと で能登から高岡の方って、まあ、高速道路みたいなのが通ってるんですけれども、これが無料の道路に今なってるんですよね。まあ、最近できたっぽいんですが、ここのね道路を通りながら高岡の方に向かったんですけれども、まあ、途中でね氷見っていうところを通るので、まあ、この氷見がですね、まあ、寿司とかも美味しいし、あとなんといってもこう藤子不二雄 A 先生ですね、安孫子元先生 の出身地っていうこともあって、それにちなんだ漫画ロードっていうねこう観光施設があったりとかもしたので、あここはもう行くしかねえなっていうことで、まあ、ちょっと氷見の方に向かいまして、で、まあ、ここの氷見のね道の駅で食べたね寿司っていうのがもうびっくりするぐらいうまくて、まあ、やっぱりね魚介類というかもう生魚食うんだったらやっぱりこういう本場で食うのがね一番だなっていうのをね思ったりしましたね。で氷見って立山連峰が非常によく見える場所っていうところでも有名でですね、まあ、展望台とかがあったりするんですけれども、当日結構天気も良くて、まあ、そこそこ立山連峰がね綺麗に見えたんですよね。まあ、これ冬とかねもっと空気澄んでる時だったらねもうめちゃくちゃ美しいねこう立山連峰が見えるんだろうなっていうことでね、まあ、冬にもねぜひ訪れたいなって思ったんですが、まあ、この山々って少年時代ですよね。井上陽水が主題歌歌ったことでも有名ですし、まあ、まさに藤子不二雄 A 先生がね漫画でもね書いた少年時代っていう、
まあ、元々原作は柏原氷蔵さんでしたっけの小説が元になってるみたいなんですけれども、それを元にした漫画っていうことで、まあ、この漫画の中でもですね立山連峰っていうのが非常に象徴的に描かれてまして、まあ、最後のシーンでこう、あ、まあこれはネタバレになるからいいか、まあでもすごくいい作品なのでですね、読むと富山に行きたくなるっていうのがあるかと思うので、ぜひぜひ未読の方は手に取っていただきたいなというところで、で、ま まあ寿司とかも食ったんはいいんですけれども、まあ、やっぱりこの氷見に来たからはですね、藤子不二雄 A 漫画ワールドっていうですね、まあ、町を挙げてこう氷見市が、まあ、A 先生を取り上げてて、氷見市のこのまあ、イメージキャラクターみたいなものも、まあ、ヒミーボーズくんっていうですね、まあ、A 先生がデザインしたこうキャラクターがあのマスコットみたいな感じになってるんですけれども、まあ、見た目があの非常にですね、こう、まあ、笑うセールスマンのあのモグロ福蔵いるじゃないですか、まあ、あのキャラ あまり知られてないんですけれども、実は弟がいて、でその名前がモグロ福次郎っていうんですけれども、モグロ福蔵とは真逆でですね、まあ、結構あの福の神みたいな感じで関わった人に幸せをもたらす的な展開があったりするっていうですね、まあ、そんなあのモグロ福次郎の仕事っていう、まあ、それのキャラにちょっと似てるかなっていう感じのね、あのマスコットキャラがいたりしまして、でまあ、この街の至るところにですね、例えばプロゴルファー猿とか服部くんとかですね、まあ、結構 A 先生の代表作のマスコット人形みたいなのがところどころに置いてたりとですね、まあ、割と回って見てみると結構楽しかったりするんですが、で A 先生のやっぱりアートギャラリーっていうところですよね、ギャラリーが記念館みたいな感じで、まあ、商店街の中にありまして、でそこの商店街って、まあ、JAF カード持ってるとね、広報、まあ、僕も持ってるんですけれども、もうまあ、クリアファイルが1枚タダでもらえるみたいな特典があったりして、まあ、それ使って入って、まあ、入場料もね、あの200円と非常に安い感じだったの で中に入って、まあ、記念館特有のですね、 A 先生の経歴であったりですとか、まあ、代表的な作品とか原画とかが展示されてて、まあ、これだけでもね、まあ、安すぎるだろうって感じる、ね、まあ、展示内容になってまして、まあまあそんなに大きくはないのですぐに見て回れる感じでですね、あとやっぱり印象的だったのが、入り口のところにやっぱり追悼の言葉みたいなのがたくさん貼ってまして、まあ、全国から訪れた A 先生のファンの方々のですね、あの作品に対する愛であったりとか、まあ、メッセージみたいなのがこう付箋で貼られてたっていうのが結構象徴的でですね、まあ、ちょっとまあそれ見るとちょっとうるっときちゃいましたよね。どうしてもその、まあ、まだ亡くなられてからそんなに時間が経ってなかったりもするので、まあ、来るタイミングとしては非常に良かったのかなとも思ったんですけれども、まあまあそんな感じで A 先生のギャラ一通り見て、で、まあ、ちょっとお土産としてね、まあ、僕あんまり物とかね買わないタイプなんですけれども、まあ、そんなに荷物にならないようなちょっと服部くんのステッカーとかもね購入しまして、まあ、ちょっとこれどこに貼ろうか迷ってるんですけれども、まあ、次旅行に行くときにですね、スーツケースにねちょっと貼るとかっこいいんじゃないかなと思ってですね、こう獅子丸とか、あと忍者服部くんのロゴであったりとか、あとケム巻きの連れてるあの猫の影千代ですよね、まあ、あれのステッカーをちょっと買いまして、まあこの A 先生の描く、ね、キャラクターのデザインって、まあ、ちょっと僕だけかもしれないんですけれども、ちょっとかっこよさを感じる部分っていうのが僕の中でありまして、まあ、なんというか若干こうサブカル気質というか、まあ、可愛さがありながらもちょっとどこかカルトな雰囲気を醸し出してて、まあね、まあ、あの電気グルーヴとか好きな方なんかだとね、あの分かるかもしれないんですけれども、まあ、昔電気のライブの反則グッズでこう服部くんが描かれた上にこうパーマンっていうね、あのロゴが描かれてるっていうね、著作権をガン無視したね、あのふざけたグッズが出たみたいなことがあったんですけれども、まあ電気グループ自身もこう A 先生を結構愛してる部分がね、ところどころから感じられたりしてですね、まあそういうのもあって結構ね、あのサブカルとの相性がいいんじゃないかなって感じるところがありまして、僕個人的にはあのシュプリームとかとコラボしてほしいなって思ってたりするんですけど、まあ実現しないでしょうね。でまあそんな A 先生の故郷を堪能しながらですね、まあまああの高岡の泊まるホテルの方に向かいまして、でまあ一方高岡に関してはあのこちらは藤子 F 不二雄先生ですよね、あの藤本博先生の記念館があるんですけれども、まあ、こちらはですね昔その親戚の結婚式にこちらに来た際にですね、あの一度行ったことがあったんで、まあ、今回子連れで行くの も結構大変だっていうのもあって、まあ、今回はスルーしたんですけれども、まあ、ただこの高岡駅周辺ですね、まあ、駅の前にあのドラえもん あの銅像が飾ってあったりですとか、ドラえもんポストっていうでっかいドラえもんの形したポストがあったりとかですね、いろいろこう探ってみると、まあ、街全体がドラえもんをリスペクトしてるんだなっていう感じのですね、まあ、雰囲気を味わえたりするので、まあ、結構おすすめの場所であったりします。まあ、ただこの高岡駅結構綺麗なんですけれども、まあ、夜になるとですね、家族で食べれるような飲食店っていうのがもうことごとくすぐ閉まっちゃうみたいな感じで、まあ、地下街とか降りてもですね3店舗ぐらいしかやってる店がなくて、まあ、なかなか子連れで食べるのはちょっと難しそうだったので、高岡駅で食べるのは諦めまして、で車
馬を出して八番ラーメンっていう店に食べに行ったんですよね。でこの八番ラーメンっていうのが、まあ、北陸の方では非常に有名で、まあ、関西だと、まあ、調べると岡山とかにはあるのかなって感じで、まあ、なかなかあの大阪とか兵庫とかではね、あの見ないラーメン屋なんですが、まあ、北陸の人にとってはこれがソウルフードみたいな感じがあるらしくて、まあ、妻がね言うにはちょっとぜひ一度食べてみてほしいということで、まあ、今回の旅でどっかで食べたいなって思ってたので、で入ってみたんですけれども、まあまあなかなかにこれが美味しくてですね、まあ、結構量がごっつくて、あの餃子と、まあ、餃子が特にね、あの美味しいって言われてて、あの餃子とご飯とラーメンのセット頼んだんですけれども、まあラーメンもですね、あのバター風味のやつを頼んだんですけれども、濃厚というよりかは結構あっさりめの感じのラーメンなんですが、まあそれでもやっぱり食欲をそそるようなですね、あの太麺の麺が特徴的で、まあまあ食べてて本当にお腹いっぱいにもなりますし、まあ、ちょっと食べ過ぎちゃったぐらいなんですけれども、まあまたリピートしたくなる味でしたね、あれは。まあ、ぜひね、あの北陸行ったら一度こう八番ラーメンっていうのはね食べてみるといいんじゃないかなと思います。でまあそんな感じで晩飯はなんとか食べれて、まあその日はあの高岡の駅前のホテルに泊まって、でまあ翌日帰るかって感じになったんですけれども、まあちょっと帰る前にですね、せっかく、まあ、関西のまでの道のりで金沢の方とかも通ったりするので、まあちょっと金沢の方でですね、あの21世紀美術館ってあると思うんですが、まあそこの美術館の方ですね、あの話題になってから一度も行ったことなかったので、まあちょっとそちらの方見学して、まあただちょっと子連れで大変だったので、もう美術品は見なくていいかって感じで、まあちょっと外観とかですね、まあ周りが公園になっているので、まあそこで子供を遊ばせて、まあそんな感じで、あの後は帰ってきたっていう感じの旅行だったんですが、まあやっぱりコロナ禍以降旅行っていうものに、まあなかなかこう2泊とかで行けなかったので、まあ久々にこう、まあ、700キロとか旅するっていうのをやってみて、まあ、やっぱり定期的にこう旅行ってやらなきゃダメだなっていうのを改めて思ったと言いますか、まあ、旅行ってこう日々のルーチンからちょっと抜け出してですね、まあ、ちょっと非日常を味わうみたいなところがあると思うんですが、やっぱりそれってまあ日常との対比をするっていうことでもあって、まあ、自分が普段やってるルーチンであったりとか、まあ、暮らしてる街であったりっていうのを、まあ、客観的に見る機会を得れるっていう意味で、まあ、すごくいい機会だなと思いましたので、まあ、コロナもまだまだ油断できない状況ではありますが、まあ、ちょっとずつ減少方向に向かってますので、まあ、気をつけながらもですね、ちょっと定期的にこういう旅行とかもね、あの行けたらいいかななんて思いました。まあ、日記をただただ音声化しただけみたいな感じのね、あの回になっちゃったんですけれども、まあまあ内容としてはこう何も考えずに聞ける内容かなと思うのでですね、まあ、同じように長距離を運転しながら考えたくねえみたいなシチュエーションの方に聞いていただけると幸いですっていうところで、まあ今日はこんなところにしときたいと思います。ではでは。